次はですね、お金とですね、収入、それから、仕事、目的、そんなようなお話をですね、少ししていきたいと思います。企業においてですね、お金を稼ぐ、収入を増やすということで、やはり大きなモチベーション、動機づけ、出発点になっているかと思うんですが、一体全体お金っていくらぐらい稼ぐとですね、本当に豊かになるんだろうかな。豊かな生活になった後はですね、振り返って、ああ、このぐらいまで稼いだらよかったんだなってきっと思えるんだろうと思うんですが、じゃあ、そうじゃない時にはですね、何をですね、目標にしたらいいんだろうか、そして何を基準にですね、自分は、目指していったらいいんだろうか、そんなことをですね、ちょっと本を見ながらですね、考えていきたいと思います。本のですね、135ページを見ていただきたいんですけれども、135ページに、こんな表が載っております。図表9というのがありまして、29カ国における人生の満足度と購買力の関係というお話があるわけなんですが、表がですね、一番下、購買力が低い、ものを買える力、購買力ですね、購買力が低いところからですね、人生の満足度というのは、お金が増える、購買力が増えるに従って、どんどん、比例するように上がっていくわけなんですが、あるところまで行くとですね、比例が止まるんですね。比例が止まって、棚のような状態になるわけですね。あんまりそこから先は人生の満足度が増えないというふうな、グラフになっているわけです。数字的にはですね、購買力をですね、アメリカを100として、人生の満足度が、1から10まで刻まれているわけなんですけれども、購買力が40ぐらいの国まではですね、比例して、人生の満足度は上がっていってるわけです。この表によるとなんですが、ルーマニアが購買力15ぐらいで、満足度が5.5ぐらいですね。そしてハンガリー、トルコ、アルゼンチン、チリとなって、先ほど言った、40ぐらいで、満足度が、水平になっていく、棚状態になるところがアイルランド、ポルトガル、スペインというのがあるんですが、あとはですね、お金がいくら増えても人生満足度が上がらないよっていうようなことを言っているんですね。これは各国のですね、お金と満足度の購買力のある調査によるですね、一つのですね、まあ、データに過ぎませんので、こういうところでですね、皆さんちゃんと頭の中で、チェックしていただきたいんですが、物事にはですね、必ず編集が入っております。この2割8割の本を書いた人がですね、ご自分の言いたいことを証明するためにはですね、表というのはいくらでもですね、加工できます。自分の言いたいような部分においてのみですね、情報をですね、取捨選択して表に出せばいいわけですから、あまりですね、このこと一辺倒でですね、だからそうなんだと思わないでいただきたいんですが、という前提だとしてもですね、なるほどなと思うことってあると思うんですね。収入が増えていくと人生の満足度って上がらないんだ。へえと。それはなんとなく納得できるような気がするな。そんなことをですね、頭の中の一つの、質問として考えていただきたいんですね。僕は別にミリオネアでもないですし、億万長者でもないですしですね、そういう経験をしたわけでもないですから、その立場からものを言ってるわけではありません。もしかしたらこうじゃないの？というですね、僕の考えを言ってるにすぎませんので、ご自分で考えてご自分で検証していただきたいんですが、収入を増やそうとするとですね、こんな罠に落ちるんじゃないですかということをレジュメに書いておきました。これは実際に僕がですね、少ない収入の増加の幅の中ですけれども、経験したことも含めて、それからこの20対8、80対20の本でも書いてあるようなこともですね、合わせて書いてみました。支出が増えるとですね、義務も増え、心配事も増え、そして複雑になっていくんですね。もちろんですね、これお金を管理する時間が増え、そして 欲望が増え、そして労働時間が増えていく。で、労働時間増えていくっていうことは、時間の使い道は限られていくわけですね。で、自分で決められる範囲、時間ですね、が減っていって、そんなようなことが総合的に自分に襲いかかってきたらですね、人生に対する意欲は低下していってしまう。と、生活のスタイルが、もう仕事中心スタイルになっていくというような罠なんじゃないのかなと。最初からもう一度復習していくとですね、お金が増えますね。そうするとですね、例えば、ビジネス、一人ビジネスクラスで考えていきましょう。そうするとですね、支出増える。いろいろな新しいことにチャレンジしていく。チャレンジしていくと、また支出が増えていく。人を雇う。外注先が増える。新しい開発をする。そしてそのことによってですね、売上の、ボーダーラインが高くなっていく。必要ラインが高くなっていくことによって義務が増えると。義務っていうのは支払いも義務ですので義務が増える。そして、払わねばならないとかですね、売り上げ上げねばならないという心配事が増え、そんなようなこと、あれもこれもやっていくとですね、複雑になっていきますね。で、複雑になっていけばいくほどですね、そんなお金の入ってくるとか出ていくとかっていうですね、お金の管理をする時間が増えるわけですね。で、それに伴ってですね、付き合いなんかも変わっていき、欲望も増えていくわけですね。情報もいろいろ入ってきます。世の中はですね、成功の事例というのは編集された成功事例ばっかりですからですね、欲望も増えていく可能性が非常に高いわけですね。そして、あれを手に入れないと成功ではない、これを手に入れないと成功ではないと、こういうふうになっていって、またまた労働する時間が増えるわけですね。で、でも、お金を管理し複雑になり、心配事増えて義務も増えて支出も増えているので、時間の使い道はですね、労働時間が増えてもですね、どんどんどんどん限られていくわけですね。そうすると、自分で決められる使える時間っていうのは、その範囲が減っていって、一体全体自分は何のために仕事をしているんだろうな、なんていうふうに意欲が低下する。必ずしますよ、なんていうふうには言ってないわけですね。という罠に陥る可能性があるんじゃないですか。ということをですね、僕の経験、それから、この2割8割の法則なんかからですね、ちょっと書かせていただきました。で、じゃあ、そんなような情報をですね、今、耳から聞いて、ちょっと僕の方からお聞きしたいなと思うのは、ご自身が今描いているですね、その金額の高、いくら手に入れたいなと思っているのは、余分なお金を手に入れたい理由は何なんでしょうか。その余分なお金を手に入れたい理由っていうのはですね、どこから出発しているんでしょうか。レッスン1に戻れば、編集された世の中の価値観の成功像を満たしたいから、そのお金を手に入れたいんでしょうか。もしも、その成功像がご自分の価値観でないのであればですね、その余分なお金を手に入れる必要がもしかしたらないのではないでしょうか。もしかしたら、今の収入、今の売上のほんの1割ぐらいだけアップすれば、それで十二分なのかもしれないわけです。この辺がですね、編集も関わっておりますし、それからレッスン4の再生も関わっています。そして、これからまだいろいろとワークをやっていくわけなんですけども、ご自分が肌に、体に、頭の中に身につけてしまった、いろんないらないものがですね、その余分なお金を手に入れたい理由になっているんじゃないでしょうか。じゃ、そもそも、そういうものを全部捨てていって、残ったものがですね、残ったものを手にするとしたらですね、そう多くないお金で済むんだとしたらですね、つまり言い換えるとですね、目的が大してないのであれば、仕事を減らしたらどうでしょうか。そもそももしかしたら、起業もする必要ないんじゃないでしょうか。もし、 ご自分が今持っている目的であるとか、お金であるとか、そのお金の高であるとか、価値観っていうのが、そうでないとしたら、一体何から変えていくでしょうか。何を捨てていくでしょうか。その辺をですね、ワークシート空白がありますので、ぜひ、自問して、書いてみてください。この手のワークにはですね、正解なんてありません。書き出すこと、自分に問うてみることがですね、一番のワークになりますので、ぜひ時間を作って、集中的でも結構ですし、分散的でも結構ですので、ご自分に対して、どうだと、どうよ自分というふうにですね、問うてみてください。それでは、一旦音声を止めます。